ございます。
13分聞くだけで集客しないで売り上げ9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、以前に、まあ、生命保険業界の方出張ということで、はい、そういうテーマがあったんですけど、今日のちょっとテーマがですね、
はい、
通信営業では成功したのに保険営業では通じなかった、木戸さんそれはなぜというテーマなんですけど、
はい、
でこれはまあ、元々の発端が私が、生命保険の営業をしている前は通信の営業、
あ、これ秋田さんの話なん
ですね。あ、そうなんです。
あ、はい、
そうなんです、通信営業の時にはその新規開拓を私やってたんですけど、
通信営業、通信っていうのは
通信会社ですね。
あの電話の電話機器、
通信だから、NTT さんとか KDDI さんとか、そういう通信事業者が回線を売る営業ですね。
光回線だとか、
光回線とか、はい、そういう営業を通信会社でやってたんですよ。
何年前なんですかそれ。
8年前、9年ぐらい前ですかね。9年ぐらい前ですかね。
9年前、
ちょうどその新しくできた通信事業者で名の知れてない、まだその時は名の知れてないと思ったんですけど、中堅の企業さんに新規開拓をする私担当だったんですけど、
法人相手ですか。
法人相手で、で全部お会いしたことないところにテレアポで、アポイントを取って営業するっていう舞台だったんですけど、
舞台、何人ぐらい抱えたんですか。
20人ぐらいですかね。
20人、秋田さんの下に20人、
私入れて3人マネージャーがいて、20人弱、20人ぐらい、15人ぐらいですかね。
15人ぐらい、
新人と、新入社員と営業経験ない人ばっかりが新規開拓の舞台だったんですけど、私がそれまでマネージャーになる前に、実は新規そういう開拓のアポが 7,8 割アポイント取れたんですよね。
電話すればそんな高い確率で7割ぐらい
取れたんです。でそこから契約率が 7,8 割ぐらい、
すごいじゃないですか。
だったんですよ。
めちゃくちゃもうウハウハ状態
です。だからもう数字はいつも 見えてたし、大体会うと、このお客さんは契約だなと。
すごいですね。
でそれをマネージャーになったんで、新入社員ばっかりだから、アポイントも取れないんですよね。
秋田さん個人はそういう 70% でアポ取って契約も取ってやってた、個人的に。
で私がマネージャーになって、じゃあそれを自分が営業するわけにいかないんで、そういう新人見てたら、ね、新規 そのアポイントなんか教えてもらってないんで、全然取れないんでマネージャーと相談して、ちょっと彼らがアポイント取れるようにしようよってんで、私がやってた営業トークを教えて、でその後ファーストアプローチをどうして、提案どうしてみたいなことをずっと1年間毎週2時間ぐらい勉強会かやってたら、その新入社員でも目標達成をするように
すごいじゃないですかそれ
なったんですよ。
まさに秋田マジック
で、ところが生命保険では全く、まあ1年目は良かったんですけど、そこそこ良かったんですけど、2年目以降はまるっきりうまくいかなかったっていうのがあって、私の中ではだから営業はやっぱりできないんだなっていうのが、私がその生命保険の仕事終わった時、
通信会社に戻ればいいじゃないですか。
そう でね、でなんとなくは木戸さんとお会いして、理由がうっすらこう、通信ですね、うまくいって、保険の時にうまくいかなかったっていう理由はなんとなく、
でその通信はそんなうまくいってたのになんで辞めちゃったんですか。
疲れたんですよね。
疲れた、
すごい激動の時代だったんで、時代がもう絶えず右行ったり左行ったりも、
まあそうですね、新商品どんどん出るし、
言ってることがもう3ヶ月後にコロコロ反対に変わるみたいな感じで、これは使われるなっていうのがあったんですよね。でその時に、まあ、これは実はだから保険でそれを実行できなかったんですけど、人にお役に立つことを仕事をしませんかっていうので、電話かかってきて、保険会社から、でその人にお役に立つっていう言葉になんか私すごく惹かれて変わったんですけどね。
そうだったんですか。
ところがお役に立てなかったんですよね、結果として。
その新人に何を教えたんですか、その勉強会っていうのは。週に1回
週に1回、
何を教えてるんですか。
いや単純にアポイントを取るっていうことは、そこで売り込みはしないんだよっていうことをまず伝えたんですよ、で情報システム部のお客さんは売り込まれるのは嫌だけども、新しい情報はやっぱり知りたいわけなんですよね、だから新しい情報をもし興味あるようでしたら、提供させて、ご説明に一度お伺いしていいですかっていうようなスタンスで、電話をしたらいいよっていう、その1分ぐらいの本当トークですよ、大したトークじゃないんですよ、ただ収支は売り込むことが目的じゃなくて、相手の人は情報を欲しがってるから、その情報を提供するっていうことをちゃんと伝えましょう、その通り話してもらったんですよ、
でそのクロージングも新人がやるんですか。
クロージングもそうです、
それも最初新人取れないですよね。
取れないんですけど、その初回で今度アポイント取れるじゃないですか、取れるようになったんですか、で1回目はいきなり昔みんなカタログを出して、いやうちの会社はこういう回線が良くてこうでこうでこうでってもうそういうふうに営業してたんで、初回訪問っていうのは売り込むんじゃないよと、こういうことで困ってるお客さんにうちの会社はこういうことでお役に立つ使命の会社ですよっていうことだけ5分ぐらい話して。お客さんから困ってることを話してもらう、っていうスタイルに変えると自動的に仕事は取れるよっていうようなことを、それでまた勉強会やったんですよ。
素晴らしいですね、それね。
そうですか、
で
そうするともう
商売の原点ですね。
原点ですか、そうするともうアポイントはまず、で取れるんですよね、っていうのはだから通信回線をやっぱり、そうそう、当時データ量が増えるようになってきて、当然回線を太くしたいですよね、太くしたいけどコストが上がってしまったら困るんで、データ量が増える中でできるだけ通信回線をコストをね、上げないような、光ファイバーのサービスを提供してるんで、もし興味あるようでそういうことにね興味あるようでしたら、っていうアポイントの取り方で、でそれを、まあ、なぜそういうことができるのか、でどういう悩みの人に、提供してるのかっていうのだけ5分間だけ話をすると、お客さんの方から悩みを話してくれるんですよ、そしたらもうそれでほぼ受注決定、なんですよね、
素晴らしい話ですね。今日のポイントは、
で、移してうまくいったんです、で保険で、うまくいかなかったんですよね、
そのさっきその、まあ、燃える塾に入ってそれがうすうす分かってきたんだけどって、さっきなんか言いかけましたね、それは何なんですか、うすうす分かった、
あの よく木戸さんが物事人っておっしゃるじゃないですか。で私はその何をずっと研究したりお客さんの反応を見たかっていうと、お客さんが困ってる仕事の内容だけフォーカスしたんですよね。いやデータ量が増えるんだけども通信コストを増やしたくないとか、どういうデータ量が増えるのかっていうようなそのお客さんの仕事のことだけにフォーカスしてたんですよ。だから売れることは売れるんですよ。そこの悩みを事前に今も世の中こういうことになってるんでこういうことで困ってませんかっていくつか言えば、大体ドンピシャの部分がいくつかあるとお客さんは話してくれるんですよ。でそれはね、人対人じゃなくてことなんですよね。でそうすると売上を上がるんですよ。ことだけフォーカスしてても売上は上がるんですけど、ずっと追いかけ続けるっていう、
じゃあ北さんこれね、今日のタイトルは木戸さんそれはなぜって、なぜって聞かなかったのか分かってる
じゃないかなっていうふうに
知ってるくせに、これこういうタイトルですけど、
いやいや、あの タイトルはこれ木戸さんがこう最後つけていただいたじゃないですか。木戸さんがこのタイトルつけていただいて、そういうことじゃないかなっていうのが、このタイトルで自分で
考えたの、
考えたんですよ。それまでは分かんなかったですね。木戸さんがこのタイトルに変えて、なんかもしかしてここじゃないかなって浮かんできたんですよね。
なるほど、ということで
じゃないかなと思うんですけど
終わりです
。木戸さんはどう、
いや面白いなと思ってね、やってることは人なのにことに解釈してたっていうのかなと思ってね、確かにことではことっちゃことかもしれないですけども、その人が持ってる悩みだったんですよね。
そうです、そうです、
だそこが多分落ちてれば、保険にも行かせたのかもしれないです。なんかね、
その人の
悩みは何なのかを知ろうとすることをしたわけじゃないですか。うまくいったのはこの人、目の前にいるこの人が、この人 何で悩んでるのかなと、でその悩んでるのは、まあ確かにことのことで悩んでるんですけども、でもその人が持ってる悩みっていうのは人なんですよ、悩み自体が。
悩みは人、
悩みとか困ってるっていうのはもう人のキーワードなんですよね。だそこが落ちてれば、そこがやっぱりちゃんと人を見てたから、だからうまくいってたんですよね。それを保険でも目の前にいる人が何に困ってんのかな、何に悩んでんのかな、これさえ知ればもううまくいくんだっていうのが落ちてれば、あの保険もそのままうまくいったんでしょうね、多分ね。私の場合はまあ兄弟営業で完璧にもう社長にそこしか言われなかったんで、人だ人見てるのかよ、そればっかり言われて、耳にタコができるぐらい言われて、そうしたらその人を見ろって言われたら、人を見てるから、見たら人ですからね一応相手の目を見てみますねみたいな、ね、お前ちょっと違うぞみたいなね。1年ぐらいは全く分かんなくて、2年目にやっとこういうことなのかな、でも本当に分かったのはやっぱりリフォームに置き換えてみて、本当にリフォームも社長の言う通りにやったら本当にうまくいったと、そこで初めてね、ああ社長の言って人さえ見ればうまくいくってこういうことなんだ、本当にストーンとして、それから自分はもう、まあ、その後も、まあ、秋田さんと似たように前ラインもやったことあるんですね、法人向けに、それもやっぱり同じようにもとにかく人、あとはその自己啓発の教材なんか もうそれも完璧に人、まあ、あと今やってる仕事もとにかく人さえ見てればっていうところで、やっぱそこにこう私の場合はまあ社長のおかげで人に落ちたんですよ、なんかね、そこの違いなんですかね。
で結構ね、私の知り合いでもやっぱり保険やってる人ってどうしても最後なんか商品だったりことの方になんか行きやすくなってしまう人が 多いんですよね。
まあ、どこの業界でもそうですよね。リフォームでも、いや、この機能はですね、うんちゃらこんちゃら機能がついてまして、塗料はこのフッ素塗料と申しましてね、この粒子がうんちゃらこんちゃらでみたいなね。
っていうような方に行ってしまいがちなところありますよね。そういう方に木戸さんがこう一言アドバイスするっていうのはそのな、まあ、どうなるんですか。
やっぱりそれどうしても気持ちが先走ってるとね、どうしてもそっちの自分が蓄えた知識を披露したいとかね、はいはいはい、そっちがやっぱり先になっちゃいますよね。
なるほど、人じゃなくて。
そうですね、披露する前に、まあ、この人どんなことで困ってんのかなとかね、まずその どんなことで困ってるんですかって言ってもそれは答えはすぐ出ないですよね。だけど秋田さんの場合はそれ見つけたんですよね。逆に秋田さんがどうしてそういうふうな悩みを持ってるとか、どうしてそういう困ってることをね、この人方はこんな困りごとを持ってるんだっていうのを見つけたのか、逆にそれを知りたいですね。
それをお客さんと話してる中で、ポロッとなんか出てくる会話があるじゃないですか、それがをいつもアンテナ張ってて、でそれをこう調べたりして、でやっぱりそういうものがありそうだなっていうんで、木戸さんがよく言うように、今度新しいお客さん行ったりした時に、いや雑誌でこういうことを言われた、書いたんですけどとか、この間のお客さんはこういう悩みがあるみたいなんですけど、どうですかみたいな。
まさにね、まず相手の話をこう聞く、知ろうとする、ただアンテナ立ててるから、まあ、雑談の中から出てくるわけですね。それが完璧に今の話だとキャッチしてますよね。
してたんですよ
ね。もうモデル塾目そのものをもうすでにやってたと。
ただその木戸さんが今言われたように、その数字をとかいうなんか焦りがもうあったのかなっていう、営業としてのね。
それも本当何の悩みあるんですかって、それは絶対出てこないですからね。やっぱ雑談の中で、ああこの人こういうふうに思ってるのか、こんな悩みがあるのかなっていうところから、こんなことあったらこれは必要ですね、こういうのあったら嬉しいんですかねとか、なんか多分そんな会話をしてたと思うんですね、秋田さんはね。まさに本当にそれを保険でも置き換えたらもう同じだと思うんですよね。もう私ももうその人を見る営業のワンパターンでね、ずっとやってますからね。
いや木戸さんに言われてるのはやっぱり数字への執着および焦りっていうのが、なんかね、いいとこまで行きながら結局なんかずれてった原因かなって、
そうですね。やっぱりスランプに陥ったりすると、とにかくもう焦りますからね、そうすると見えなくなりますよね、視野が狭くなりますからね、もうただそれだけの原因でね、やっぱりその人を見ることをその法人営業、通信営業の時にやってたんですね。もう一回やりますか。
そうするとやっぱり、今日のポイントを木戸さんからおっしゃっていただくと、
まあやっぱりどんなこの人悩みを持ってるのかなと、どんな困りごとを持ってるのかなっていうのにまず耳を傾けるってことですかね。
耳を傾ける、
でそれを知るんじゃなくて知ろうとする、
知ろうとする、
もうそれだけでいいんですよね。目の前にいるお客さんから知ることできなかった、それでいいんですよ。でも知ろうとするそのやっぱりこの意識とか気持ちというか、そのね、そういう対応をいつもしてると見つかりますよね。秋田さんがね、それやってて見つかったのと同じように。
で、願わくば、こう、焦らず。っていう。
結局は焦っててもしょうがないんだ
よね。いうとこだったんですね。いや、今日、タイトル決めて、木戸さんの話聞いてて、なんか見えてきましたね。
素晴らしい成果を上げてましたね、通信会社。
結果的にはそうなんですよ、木戸さんのおかげで。
いや、この時は私は出会ってないんで。
じゃあまずは基本的にはその通信営業だろうがの業界関係なく、 相手の方の悩みに耳を傾けて知ろうとすると、分かんなくてもいいから知ろうとするというところがまず一番大事ですよということで、よろしいでしょうか。はい、いや今日またありがとうございました。
ありがとうございます。
次回のですね、テーマが相手が思わず本音を話し出すヒアリングスキルがゼロでもできる最も簡単な方法とはというテーマで、したいと思います。
はい、
それでは
さようなら。